弟子がね、8つ上の兄弟子がね、3人組いたのよ、うん、で、これが僕のちょうど兄弟子3人組になってたんだけど、うん、この3人組の中が、うん、僕が絡まれてるとね、中谷君、ああいう時はね、こういう風にしとけばいいんだよって言ってポソッと教えてくれるんだよ、うんうん、で、見てたらね、うまいんだよ、
うん、
あのね、どうでもいいことをメモを書いてね、いない時に机の上とか、あと来たり、たまにいたりしたら、みんないないから、クリエイティブだからし、はいはいはい、ロケとか打ち合わせとか出かけて、スタジオとか行ってるからいないんだけど、たまたま遭遇した時に、うん、行った時にそば行ってね、あ、ちょっと報告いいですか、ちょっと相談いいですかみたいなこと言って、うん、机話しかけに行って、うん、それで2、3個と言って、うん、で、あとまた何かあったら相談しますみたいなこと言って、うん、接触増やして
る、あ、わかる、わかる、それ私サライの、うん、名前がちょっと言いづらいんですけど、うん、はい、上司がいて、はい、みんなね、距離を置くんですよ、
うん、
大編集長がいたんですけど、うん、みんな距離を置くんですけど、
寂しいんだよな、
寂しいね、
私ね、やっぱこれは距離を置いちゃダメだと、この人は、うん、踏み込まないとダメっていう、うん、おっかない上司ほど、うん、そこを頑張ってあえて踏み込んで、
うん、
なんかどうでもいいことでも言う、うん、こんなことどうでもいいこと言うなって言われても言っちゃうぐらいのことの方がいいんですよ、
はい、
それ突っ込んであげる優しさとかね、
そう、
ボケた時に
怖いんだけど、うん、怖がってると絶対克服できないんで、だからなんだろう、犬に噛まれたくないって思うと逆に噛まれるみたいな話じゃないですか、
逃げ
た
よね、
だからそば行ってムツゴロウさんになって犬より低い位置から犬のことを舐めてやると噛まれないみたいな感じじゃないですか、
口の中にグイ入れるから、
そうですね、
ムツゴロウさん、
だから上司 もうライオンのような上司がいたら、ね、ああもうこいつ怖い怖い怖いって聞かないで、もう松島智子さんの気持ちになって、
ムツゴロウさんチンチン持つから
、そうですね、
ほーらウインナーみたいなの出てきたでしょみたいな
すごいですよね、
違うの世界入っちゃってるわね、
だからそこのぐらいちょっとこう逆にこっちから突っ込んでた方がいいんじゃないですか、
そのコツを覚えてくる、だから出張で帰ってきた人、転勤でね、入れ替わって出張で帰ってきた人がね、いつもね捕まってる、ああかわいそうだなみたいな、このノリが分からないとこうだなっていうと、もうだんだん余裕出てくる、
え、その人はなんで出張で帰るんですか、
中止じゃない、転勤で帰
る、あ、
転勤で来た人って分からないから、付き合い方
どこで、どこが
僕の先輩なんだけど、
スイッチを押すかが分かんないですね、
だから年がらネジ捕まってんの、そうするとね、ストレス発散になって僕らはぶつからない、ぶつけられない、できるだけね、本質とは関係ないところでコミュニケーションいっぱい取っとく、
うん、
そうですよね、
コツは、
うん、コツはそうですよね、
社内 のチーム内の、大政策室なんで、大政策室の中でのミーティングの中 でうちのチームじゃないんでね、チームが、まあ、5つ6つあるところの合同でこうミーティングがあるときに、市長がね、こんなのは中谷君は俺をどう思うのみたいなこと言って、はい、こうやって金銀パイプ噛みながら言うんだよ、
はいはいはい、
そしたらね、これはですね、これは僕はこうだと思いますよって言って、いつもね、萩さんが言ってるんですけどね、あ、言ってますよねって言ってボールをポンってパスする、
はいはいはい、
で、立てるそこ、
あ、なるほどね、だからいつも言ってること
は
私も分かってます
よ、はいはいはい、
っていう風にこっちへボールを投げると、すごい2人がやり取りしてる感じ、
はいはいはい、
みんなのとこでやり取りしてるんだから、どうせ2人きりだと時間かかっちゃう、そうするとなんかすごい喋ってる感が出てくる、
はいはい、
その技は覚えたね、
やっぱりだから距離は詰めてるんですね、周りは詰めてるんですね、
うん、距離を詰めていく、でそうやって味方を作っていく、
でも距離を詰めてんだけど捕まらないようにしなきゃいけないですよね
詰めとくと捕まらない、
そうですね、
逆にそうですよ ね、
そうだよ、だから露天風呂で裸を見られないコツはくっついちゃうってこと
確かに、
こういうふうに、まあ、僕は
重なっちゃえば見えないですよね、
見ないでねって言ったら見ない方はくっつくことだよって、
うん
うん、
そうですよね、
くっついてるものは見えないでしょ、
見えない見えない
見えない、
離れるから見えるわけでしょ、はいはい、見ないでとかって離れてから余計見えちゃう、
まあそうですよね、
見ないで
そっちか、
これはコツなんです、
確かにそうですね、
こういうメンタルの人はどうしたら、じゃあそうしたらこれ浅見先生どうしたらいいんでしょう、はい、この
上司、
奥さんからの相談なんだよね、
あ、じゃあ奥さんに、
旦那さんは旦那さんに対してどうしてあげればいい、
奥さんが見ててそこに違和感をすごく感じてるってことはまず一つじゃないですか、うんうん、普通は平然とミスに対しては平然とするぐらい心臓がある人なのにもかかわらず、うんうん、なんかその上司に言われて落ち込んでる姿とかを見てて、うん、何とかしてあげたいと思ってるということですよね、
うんうん、
だから その上司に対しての愚痴を聞いてあげるとか、愚痴というか上司に対してどういう思いがあるのかを聞いてあげてほしいですね、まず。でそこの裏に表層的にこういうこと言われてこうだあだっていうのはあるけど、先ほど奈良ちゃんに言ったように、その上司のことを本当はどうなのっていうとこですよね。
本当はどうなの、
本当はその上司に対してありがたいって思いって絶対持ってるはずなんですよ、じゃなかったら、人間関係おかしいので、どっかにね、その核になる種みたいのがあると思うので、その上司を捉え方を変えてあげてほしいな。
あ、だから
怖いっていう捉え方を、
岩田君の奥さんはね、
うん、
あなたはあの中谷先生に好かれてるって言
う。あ、そう、そういう感じ、そうそうそう、う
ん、奥さんが言うといいですよね、それね。
すごいよね、
うん、
この画面見てるとね、すごい好かれてる、
うんうん、捉え方を変えてあげてほしい。
あ、
うん、
って言われて、まあ出てきたんだ
けど、うん、
明日もう本当にあの電車が止まればいいっていつも思ってた行くのが嫌だって
、なんか追い詰められればそうなりますよね、
うん、
でもそれはそうそう、好かれてないかもしれないじゃないですか。
人間って一つの見方をすると、うん、そこにこうロックオンされちゃうわけです
よ、はいはい、
そうするとさっきみたいに中谷先生は怖い、
うん、
自分を攻撃する、嫌われてるって思われてる、
うん、見捨てられた、
うん、でそれが恐怖心になって いくとその感情になるから嫌だなと思うとお腹が痛くなるわけじゃないですか、
うんうん、そうですね、
うん、だから根本的に中谷先生はあなたを好きよと、
うん
うん、
あなたに愛情があるからそういうことを言ってるんだと思うよっていうことを、
うん、
やはり別の角度の視点を上げるってことですよね、うん、
だって、
うん、
ガツンとやられるっていうのは やられないより
やられてる方がいい。
やられないって終わりだよね、
言われなくなったら終わりですよね。
怖い怖い、
うん、
それは怖い、
それ辛いよね、
いないことになるわけですから、
うん、それ怖いですよ、
うん
うん、そう、おっかない女子も、あ、なんだお前とか言ってなんだかんだってやり取りした時に、
はい、
あ、お前はもういいやって言った瞬間ありましたからね、
うん、あ、あるんだ、そう
か、それはね、
それが一番マックスの怒りだね。
それは、あ、お前はもういいやって言ってね、その子はね、新入社員とかで一応仮配属とかで切ったやつだけど、その子とはもう話さなかったですね。いないやつだと思ってみて、
はいはい、
うん、喧嘩した時もやっぱり、はい、分かりましたっていう時は終わりだね、僕も。
あ、
はい、分かりました、
うん、
あ、なんかサービスの人と話をしたら、はい、分かりましたっていう時は、あ、ここでもうこれ以上言うのやめようっていう瞬間で、
うん、
切り捨てた瞬間だね、
うん、
なるほど、
はい、分かりました、
うん、
そうするとなんかガツンとやられたりとか言われてる時は、
うん、
一つは、
うん、
その間合いの詰め方をもうちょっと考えた方がいいよっていう、
はい、
のもあるかもしれないけど、うんうん、そうじゃなくて、そのガツンとやるそこに悪意じゃないものがあるんだってことを教えてあげると、
別の見方をすればいいと。
あとはこの奥さんの人が、
うん、
奥さんがね、
うん、
やっぱり旦那さんのことをラブラブなことだとすごい自信つくよ、男は。
あ、
うん、仕事でどんなボコボコに言われてても
、うん
うん
うんうん、だけどこんないい女はラブラブでいてくれるということは、
うん、
僕は大丈夫だな、みたいな、
うん、肯定感を上げてあげるね、うん
うん
う
ん、
そうですね、褒めていくっていうこととか、認めてあげるっていうことかな。
20代の時なんか年上の人と付き合ってるわけだよね、
はい、
そうするとね、兄弟子から叱られるじゃない、うん、兄弟子より上なんだよね、彼女の年齢が、
はいはい、
で兄弟子より彼女の年齢のおかげで、
うん、
あ、でも彼女より下かと、
うん、
あ、そういう考えですか、
うん、
彼女より若いんだなみたいな、
はいはい、
うん、とするとだから何みたいな感じになるのよ。
なるほどね、
なるのよ、うん、年上と付き合うことのメリットはここにある、
うん、まあ、説得力とかね、先を見てるっていうところ
、あ、なんかこの年齢の人は兄弟子より上の人が自分のことを好きでいてくれてるっていう彼女じゃないみたいな、これは、
うん、
これもこういうのって僕それはすごい心の支えになった、は
い、私一番心の支えになるのは、なんか実家行くと結構気持ち楽なんですよ、おふくろしかいないんですけど、
うんうん、
で実家行くとおふくろが、
うん、
あなた毎週ラジオに出て本当によく調べて、あんだけすごいこと言えるわねって、
今最近の話じゃないですか。
そうそう。
それつい最近。それは20代の話じゃない。
いやいや、50代。
50代なん
で。53から
とか。なんでも認めてもらいたいんですよ。
ああ、う
ん、
そう、うわあ。すごい褒めるんですよ。
うん、
やっぱり、ね、お袋とこの間も一緒に2人でこう、うん、電車乗ってちょっとこう小旅行みたいにしたりしても、うん、楽なんですよね。この人全部肯定してくれてるっていう、うん、はい、安心感があって。
可愛いお母さん。
誰か肯定してくれる人を持つって大事なことなんだね。
大事ですね。うん。
だそれこそあの子供の頃から。うちの子は本当によくできてるって54年間言われ続けてるわけですよ、うん、
絶対的信頼関係だ。
だからうちも家族もそれが娘にも伝わるんで、うん、うちの娘は本当にあの可愛い赤ちゃんでっていうのを21年間言い続けてる、
うん、
でそれってほら根拠のない自信につながるじゃないですか、直結するじゃないですか、うん、だから奥さんっていうのはあの旦那さんのそういうのっていうのがあのずっとこう言い続けると大事です。あとうちのおふくろ、匠はでかいってずっと言い続けてたんですよ。
お
風呂とかで見てて、あんたのはでかいって言ってて、で別にちっともでかくなかったんですよ私。ある時分かったんですけど、あれ俺ずっとでかいって言われ続けたけどちっともでかくないなと思ったけど、いまだにあの大きさに関するコンプレックスは一切ないですもんね。
あ、そんな話は確かに出ないね。
そうなんですよね。だから逆にサウナで水風呂入った後にちっちゃい選手権とかって1位とかって言えるわけですから。
まあまあそれはね、
なんかおふくろがなんか昔からあんたはでかいねってなんだか知らないけど言い続けたんじゃね。
いいお母さん。
あれね、根拠のない
自信。めちゃめちゃいい教育ですよ、それ。
特にね、男の子は母親のコメントは大事なコメントだよね。
うん、
だから、歌舞伎役者はなぜ歌舞伎役者になれるかっていうと、うん、3歳でデビューして、
うん、
3歳でデビューで出てきたらね、どんな看板役者も勝てないのよ。
ああ、まあそうですね。
歌舞伎で3歳で、
はい、
あの、トト様のって言って泣いて出てきたらね、もう勝てないんだよ、観客から来たら、
うん、
それで歌舞伎役者になっていくんだって。
ああ
3歳から
もう絶賛
されるから、ね、スタンディング
オベーション、女王蜂みたいなもんですよ、だからね。
それで、あ、すごいのかなってなるんだって。
なるほどね。
うん、だからは子供の時にデビューさせる。
なるほどね。
大人になってからだと対等の目で見られて、まだまだだなって言われるじゃん。だからああいうそのカリスマをつけなければいけない仕事っていうのは、そんな時からこうさせるんだよね。
はい、
うん、だからなんか要はやっぱり王子は王子として称賛されて王子にどんどんなっていくっていう
か、はい、
そう
ですね、はいはいはい、
だから成り上がりはなんかこう殺して入ったみたいな王子って、
はいはいはい、
王子感がないんだ
よね、
自己肯定感の中で。
でもやっぱり身近な人がずっと肯定してあげてるっていうことによって、
はい、
あのビクビクしなくなりますよね、
はい、
だから子供 お母さんがね、子供を持てる男にするにはね、やっぱお母さんのすごいすごいって言い続けるって大事だってさ、
う
ん、
大事です
よ、
うん、
でなんかこんなことをしてくれるっていうところ、ちっちゃいのを見つけて、
うん、
黒川先生もね、あのうちの息子をね、持てる男にしなくちゃいけないのとかって、ちょっと中田さんもちょっと、うん、持てる男にしてよみたいなこと言って、
うん、
でもね、でもいい頃だよみたいな、うん、私がね、あ、なんか台所で何かやってるでしょって、台所で何かやってるとね、何やってんのって言ったらね、ゴミ箱の蓋をポンって踏んで開けてくれてるんだって、今捨てそうな気配って。この子はモテるでしょ。
モテる、まあ、そうですね、確かにね、う
ん、気が利く、
あ、すごいなって、すごい男性のを発達させたって、これが男性の、
はいはい、
優しさなんだよね、
はい、
要は先読みだよね、
はい、
そうですね、
うん、今ここでこれやりそうな、
はい、
仕事でもこうちゃんと持っていかれる男って、その大勢弟子がいても、
うん、
必ず落下点に入れすっていうじゃん、
うん、
ボールの落下点、仕事の落下点、
うん、いますね、
そいつ回り込んでる、
うん、
ここに来るだろうな、
あ、動いてないように見えて、先にずっと先に回り込んじゃってる
わけ、うんうん、だからカメラマンなんかは人数少ないけども、うん、それでもスタジオさんでも必ず次ここへボールが飛んでくるだろうなっていうところで先に動いてて、スッて、おう、おいって、料理人でも、
あ、そうそう、何事もなかったように見えるんだけど、うん、その人がいないと何も進まなかったことになりますも
んね、
う
ん、で、そいつはそこへ回り込んでるって、
うん、
先に、
うん、
だからそいつへ頼んでる、
うん、
でもたまたまそこにいたからじゃなくて、そいつがそこへ回り込んだんだよ、
はい、
で自分はもらわなかった人っていうのは、うん、やっぱりその先の回り込みがないんだよ、
うんうん、
だってパンパフシークの、うん、トゥーランドット80人いた、
はあ、
スタッフが、
はいはい、
だからやっぱ結局最終的にね、これ鍋洗っとけって言われて洗ってるやつって同じやつから、そこへ次洗っとけの動きがあるだろうなと思って、そこへ回り込んで入り込んで、受け取れる位置に回り込んで、
じゃあそこまで分かるやつって、ここで俺が出しゃばるとこの先輩が怒るから、ここはこの先輩が取りやすいようにこっちずれとこってあるはずです
よね。それも譲るも
譲るもあるよね、
ありますよね、
でも分かってやってるので、分かんなくてやってない人とは全く違う。
だからこの、Y さん、安心してもらいたいのは、ガツンとやられてるということは可愛がられてるってい
う。そうですね、
そうですね、
だから多分40代で旦那さんも40代、だとしたら、50代の主に怒られている。40代でまだガツンとやられてるっていうことってなかなかないよ、
ありがたいよね。
あんまりないですね、
誓ってくれる人がいる、
いいことです。
厳しい仕事ですね、
だからこれは素晴らしいことです。クビになってる人がいっぱいいてる中で、20代でだったら当たり前だけど、40代でっていうのは、これはなかなか褒めてあげてもいい人なんじゃないでしょうか、
はい、
ということで、次の予告を。20代女性 K さん、仕事がいつも締め切りギリギリになってしまいます。早く着手すればいいのですが、やる気になれません。どうしたらいいでしょうかという、はい、奈々ちゃんのため息とともに、これ以上、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。